それでは聖書を開きたいというふうに思います。ちょっとマスク取られていただきます、すみません。2箇所ですけど、まず1箇所、旧約聖書ヨシア記1章2節から4節、簡潔にお話をしたいと思います。338ページ、すみません、3番の方はもうちょっと後ろだと思います。出ますのでこちらにお読みしますね。ヨシア記1章2節から4節、私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方の足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノトアのレバノンからタイガユーフラテスヘテ人の伝道及び日の昼方の大海に至るまでである。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美、また証をありがとうございます。この後の成果を心からありがとうございます。今短くお話をいたしますけれども、本当に必要なことをこのしもべの文を語らせてくださり、聖霊を一人一人に語ってくださり、触れてください。信じます、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。インターネットの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。早速入っていきたいと思いますけど、今秋元ヨハネ牧師がね、証と特別賛美してくださいましたけど、なんかすごく嬉しかったんですよね。私にもウイゴがいるんですけど、私のウイゴは長崎教会で来てすぐ生まれたんですけど、長崎教会と共に歩んできたので、ある意味でウイゴの成長っていうのは教会のいろんなことと結構対比してるんですね。でヨハネ牧師は、秋元さんの結婚の後に生まれられて、ある意味でこの群れの歩みと結構大きな関係があると、個人的には思ってるんですね。大事な都心移動の時もヨハネ君がちゃんと本当は通ってるのに落ちてくれたおかげで都心移動したわけですよね。本人にとっては大変だったと思うけど、あれはある意味での十字架ですよね。でもその結果都心移動してすごい虹が出たりとか、あれほんの一つ一つで実は言えないいろんなことがあると思うんですけど、でその彼が第三長崎県に行って、秋元牧師ももちろんお世話が大事な奉仕ですけども、私はそうっていうんじゃなくて、それとともに牧師としてお迎えしたと思ってるので、秋元牧師の息子さんっていうのと同時に牧師としてお迎えしたと思ってるので、その人が牧師になってここで、賛美をして、ギフトの代表で賛美をして、そして証をするっていうのは、教会がはっきり次の段階に入ったんだなっていうことを ある意味ですごく強く感じて、私も子供がいますので、なんかすごい感動を覚えています。で今日のこのヨシア記っていうのは、モーセがアラの40年イスラエルの民を導いて、それは不信仰からなんですけど、でもそしてそのモーセは死んだったのは、モーセの時代が終わってヨシアにさあ約束の地カナン、我々言えばリバイバルですけど、約束の地カナンに向かってこのヨルダン川を渡って行きなさい。モーセの時代はたくさん奇跡があった、神の愛もたくさんあった。でも約束の地に関しては1ミリとしてもらっていなかったんですよ。モーセは最高の指導者で最も謙遜な人だったけど、約束の地に関しては1ミリとしてもらってなかったけど、ヨシア、あなたはモーセの真似をする必要はないって、モーセの時は終わって今度は占領の時なんだって言って、このヨルダン川を渡って行きなさいって言われたんですね。で実際行くんですけど、その時にね、この3節、足の裏で踏むところはことごとくって書いてあるんです。今21世紀で、インターネットがあって行かなくても、例えばここでライブをしたら世界中で配信できる、もちろんどんどんやってください。だけどもここでは足の裏で踏むところはことごとく、もちろんこの時代はインターネットはないからだって言われるかもしれませんが、やはり御言葉ですのでね、もちろんどんどんインターネットで世界中に配信していって、それを通してたくさんの技が起こります。ここで癒しが起こる以上の技がインターネット向こう側で同時に起こったり、後で見て起こったりという、ちょっと今までに考えられないことが起こるでしょうけども、それとともに実際に行って足の裏で踏むということは、そこに立つ、その地に行くってことなんですね。行った時にその行ったところはことごとく与えるって言われてるんですね。しかもこの、すいません書き足していきますけど、あなた方の領土はこのアラノとレバノンからタイガユフラテスヘテ人の伝道および日の昼大海に至るまであるというのはすごく広いんです。地図出すといいんですけど、これ今のイスラエルに比べたらもう何十もう全然でっかいんですね。神が与えようとしていた地はすごく広くて大きいんですね。そこに行けって言ったんですね。であなたが足の裏で踏んで本当に実際に行って足の裏で踏めば、それは全部与えるとってことなんですよね。これ約束だったんですね。でヨシアは実際にヨルダン川を渡って行くわけですよね。で今神様は今日私別の説教する予定だったんですけども、ここを語れてきたんですね、すごくね。で皆さんね、神様に言われている群れとしてはもちろん終わりの時代のリバイバルにヨーロッパイスラエルに向かって入っていくでしょうし、それぞれの地ですごい栄光を見るでしょうけども、 人一人がその中でこの教会とともに神様の与えられているカナンの地、リバイバルの中であなたが担うカナンの地があって、そこに足を踏み込んでいきなさいって言われたんですね。で、実際に踏まないといけない、踏み込んでいくかどうかなんですよ。で、踏むなら、だから例えばチェコにパウロ牧師たちが行かれて路上ライブをした、それが今回のヨーロッパと、あの後で話されてますけど、あのプロテスタントの合同の時の大きなポイントになって、今度行くとチームはわざわざ作ってくれて言われてる。あの私はすごいワクワクしてるんですけども、あの自分はどうかわからないけど、教会から誰か行ってほしいなってすごく思ってるんですね。で、何かというと、あのあれは行ったからです。チェコに行ったからです。もっと言えば、その前にチェコにプラハにレノタカに行ったからです。もっと言えば、で神様のおっしゃったところに実際に行って足の裏で踏んだら、それが起こったんですね。でも、私たちが過去に縛られていたら、それが踏めなかったり、なかなか行けなかったんですね。で、今ね、神様きっと皆さんに与えられている約束の成就に向かって、さあこのヨルダン川を渡りなさいって言われていると思うんです。40年間人のために渡ってなかったんです。ヨシュアはモーセのそばにいて、モーセを通しての神の技をいっぱい見たけど、ヨルダン川の向こうに行ってなかったんですね。でも神様は新しいヨルダン川の向こうに行けって言われたんですね。で、きっとあなたにも神様がこのヨルダン川を渡って行けっていうことがあると思うので、その時に行ってほしいんですね。で、そこからつながってポンと飛びます。マタイの、すぐ終わりますので、マタイの22章の14節、招待される者は多いが選ばれる者は少ない、いきなり何だと思うかもしれませんが、これちょっとこの言葉も示されたんでね、これは招かれる人は多いけど選ばれる人は少ないということで、間違えて読んだら、神は招いてくれるけど、ね、受験じゃないけど試験があって通った人だけ合格できる、少ないのかって思う方がいるでしょうけど、それは間違いです。神は招いてくださって、神様の方は全ての人を選びたいんです。ただ選ばれるのが少ないのは、神を選んだ人が選ばれるんです。能力があってもなくても、あるいは知恵があってもなくても、経験があってもなくても、神を選んだ人は神が選ばれるんです。残念ながら神を選ぶ人が少ないから、選ばれる人は少ないよって言ってるんですね。で、神を選ぶってどういうことかって、神様がおっしゃること、我々の言葉では神の御声に聞き従っていくと神が選んでくださる。カナンの地に向かってヨルダン川を越えて足を踏み入れていくなら、神は選んでくださる。神が働いてくださる。神が占領してくださる。神が勝利を与えてくださるんですね。で、一つ証しをしております。白馬キャンプに行くときに、うちの教会に看護師さんがいまして、医療関係者は行くと帰ってきて2週間は自宅待機になるんですね。で、まあ、あの病棟勤めだったから土日もあった。新学生で伝道師法なんですけども、彼女は教会のことをしたかったけどなかなかできない、進学校まともになかなか授業受けれない、病棟っていうのは夜勤も日勤もあって、日曜出勤もあるから、で職場を変えたいと思ってたので、この機会にもういいと思って彼女は辞めることにした。だから白馬出発の日ね、バス乗って出発する日が彼女の職場で辞める日、ここまでは簡単だと思うんですね。ただ息子さんが一人いて、高校生で大学受験をしたいと、そしてしかも私立大学に行こうとしていると、志望校が、だお金がいるすごく。で、戻ってきてすぐに、派遣会社に看護師で登録したら、派遣会社からすぐ話が来て、で面接受けてくださいということで、彼女はもうちょっと祈ってからと思ったけど、派遣会社に登録したらしつこく言ってくるから、登録したら通っちゃった。それがまた病院で病棟だった。日曜日は出ないっていう条件を入れたから、向こうは日曜日は出なくていいって言った。でも彼女は知ってる、病棟に勤めて自分だけ日曜日出なかったらどういう雰囲気になるかそれとどうしても部屋がない、やっぱり夜勤もあるだろうから、で私の来てですね、相談してたんですね。どうしましょうかって言うからね、いや、せっかく開いたから無理に辞めることはない、行くにしても辞めるにしても神様からの確認と思って、その確認はっきり確認できる方に行ったらいいと思いますよって言ったら、彼女はですね、悩んだ末にね、断ったん。ただしその時覚悟したんです。もう看護師としての仕事はまず見つからないだろうと、長崎でね。だからあの看護師じゃなくて介護士としてのね、仕事をしようと。土日休みはいくらでもあるから、その代わり給料は半減する。で息子のことがすごく気になって、そうなると大変だなと思ったんで、ずいぶん悩んだんだけど、やっぱり神様を選びたいって、神様をしたいと思っても決めたんだ。で仕事辞めて、辞めたん、断ったんですね。そしてもうあの介護士でもいいから、それでいいと思ったん。そしたら辞めた次の日ね、長崎の大きな病院の、言いませんけどオンラインしてから病院の外来、病棟で外来の募集があったの。外来は土日最中と休みなんです。お医者さんはちゃんと休みます。そして3時までなんです。 その後後片付けとかあっても5時に終わるんです。ということは土日祝日は全部休みで、そしてある時間までなんです。で給料はいいなんて言っていけないから、いいんです。びっくりしてすぐ応募しましたけど、一人採用に40人ぐらい来たんですね。私はきっと通るだろうなと思ったら、私の妻はそうだったですね。必ず通る、神様選んだから間違いなく通るって言うんですよね。いやなんかすごいなと思いましたけど、そこまで私言えなかったんですけど、きっと通ると思ってましたら採用になりました。一番最初の日月曜日だったんですね。ところが台風が来たんです。で長崎は全部もう、日曜日の段階、土曜日の段階で月曜日は全部休み、息子さんの高校も休み、月曜式だったら病院もなし、で家で待機ってことになって出ちゃいけません。で長崎教会も月曜のオンラインはやっとオンラインじゃなくて日曜日のもっぺん流しながら教会に来ないでって、本当に危なかったからね。息子さんと2人で一番最初の日過ごす時間をもらったんです。これはね、分かる人に分かりますけど、彼女にとってはね、神様からのすごいプレゼントでした。神を選んだら息子さんと2人で一日過ごすことができて、そこから新しい仕事に入っていけるって、そしてその息子さんの希望しているための経済も守られて、教会を中心に、神を中心に仕事ができるっていう、白馬行った後ですよ、新しい時代なんですよ。神を選ぶとね、ヨルダン川を越えてカナンの地に行くと、今まで見たこと、もちろんたくさん奇跡を見ました、荒野でも神の愛はすごかったです。でももっとすごい、神の用意した約束された、あの初期の頃に語られた予言の成就を私たちはこれから見るんです。それはね、自分だけじゃない、たくさんの人に祝福を与え、希望を与え、喜びを与える。で、この時代と違うのは、モーセは死んだけど私は死にません。一緒に見ます。次の世代と一緒にその技を見れるんですね。この恵みね、感謝しております。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなた生きて働いておられることを感謝します。本当に新しい時代に入ってきて、本当に週末に向かっての具体的な働きをきました。私たちが本当にへりくだって、正しく神の声に従ってヨルダン川を渡り、あなたの約束の地を見ていくことができることを感謝します。この後の聖会を通して、さらにあなたからの言葉を豊かに与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。